世が文学上の書籍に親しんだのは、中学卒業の1年ぐらい前からのことで、前言った通り、国民の友、早稲田文学、しがらみ雑誌、城南評論、それに近松物、才覚物、露伴物、紅葉物、高田早苗氏の美辞学、中江徳助役の石美学、それらを乱読して、とうとうの空に憧れていた。そうしてある時、四季小路に手紙を送って、小説を書くためには学校生活をやるよりも、中学を終えた上、直ちに上京して、鴎外氏なり露伴氏なりの門下生になりたいと思うが、終戦をしてくれぬかと言ってやった。それに対する小路の返答は極めて冷静な文句で、学校の過程を踏まずに直ちに小説家になるご決心のよし、ご勇気のほどは感服する。けれども、貴兄は家族の敬類等はどうなのか。学校を卒業しておけば、まず食うに困るようなことはないが、今から素手で世の中に飛び出す以上は、気活と戦う覚悟がなけりゃならぬ。なお、鴎外、露伴らに紹介せよとのことだが、自分はまだ会ったこともない。たとえ自分が紹介の労を取るにしたところで、門下生になってどれほど売るところがあるか、それは疑問だと思う。と、こういう意味の返事であった。その頃、18、9歳の田舎青年であった世は、この移植問題を提供されて、実は一方ならず驚愕したのであった。そうしてこの時以来、仙台第二高等学校を中途退学するまで、世の頭には実に文芸同系の情と移植問題とが常に闘争を続けていたのであった。とにかくこの孤児の手紙を受け取ってから、世は考えずにはいられなかった。飯を食うという実際問題にいつももだえ悩んでいた。なんだか自分のようなか弱い人間に、そんな恐ろしい現実問題が解決ができるであろうかというような恐怖の情に襲われることがしばしばであった。この世の反問を碧梧桐君が孤児に通告してやったときに、孤児はあまり薬が効きすぎたと思ったのか、今度は大いに世を激励してきた。それに対して世は、飯が食えぬという文章を作って会長したこともあった。中学4年までは学校の試験の成績というようなことを大いなる興味を持っていた世は、反動的に極端に学校生活というものを憎むようになった。そこで孤児は、その頃の孤児自身の傾向には反対したことをよくしたためて世に送ってくれたこともあった。けれども、そのよそ行きの忠告の文句のうちに、世は孤児自身の反問を体読せずには置かなかった。孤児の反問というのは、やはり学校生活を中止して文学に立とうという一つの焦りであった。もっとも、孤児はその2、3年前喀血をしてから、功を急ぐ念が強くなっていた。かくして、孤児はその後、2、3年ならずして退学を決行したのであった。世もそれに送るる1、2年にしてまた退学を決行した。借境という能がある。親父氏は舞台に出て舞い、孤児氏は橋がかりで舞うのであるが、ちょっと世と四季孤児との関係はそういったような状態であった。孤児はまだ舞ってはいかぬいかぬと言いながら舞台で舞い始めたので、世はこらえずに橋がかりで舞い出したのであった。碧梧桐君もその頃はほとんど世と同心一体のようなありさまであった。性格の全く異なった二人は常に同一行動をとっていた。橋がかりの小獅子は2匹であったのである。さて、世は中学を3月に卒業して、 9月に京都の第三高等学校に入学することになった。京都入学が近づいてくるに従って、さすがに嫁入り前の娘のような慌ただしい心持ちがせぬでもなかった。自然その頃は、四季小児との手紙の往復よりも、京都の学校にある先輩との手紙の往復の方が多くなった。いよいよ京都に行ってからも下宿の番地を知らしたきりぐらいで、あまり小児とは通信もしなかったように思う。一段高い学府に席を置いたという厳粛な感じに支配せられて、当家に膝を折って下読みに勤しむことも多く、同時にまた松山の狭い天地を出て初めて大きな都に出たという満足のもとに、その千年前の旧都を飽きもせずにうろつき回る日も多かった。歴史があり、物語があり、繁華がある。それらはしばらくの間若い心を躍らせて常に同型の巷であった京都の空を思う念もしばらくの間は薄らいでいた。その時突然気上に落ちた一個の郵便はしばらく静まっていた世の心をまた沢立たしめずには置かなかった。それは徘徊と題する雑誌であって、故事が伊藤庄羽、片山東羽諸氏と共に刊行したものであって、その中には、世が孤児に送った手紙の端にしたためておいた句が、一肉載っていた。碧梧桐君の句も載っていた。碧梧桐君は一年休学したために、中学の卒業は世よりも一年遅れ、その頃まだ京都へは来ていなかったのである。そうして四季小児との音信の稀であったにかかわらず、世と碧梧桐君との間の初心の往復は極めて頻繁である。それには文学以外の記事も多かった。自分の作句が活字となって現れたのは、実にこの徘徊をもって初めとする。そうして我らの句と共に並べられた名前に、名節、飛風、氷帝、古伯、名案、五州、歌前らの名前があった。これらは皆同郷の先輩であったが、飛風、古伯、歌前三君のほかは皆二軒の人であった。名案というのは、前の大蔵次官の正田和江君のことである。富士の古伯君は四季小児よりも前に知っていた。そうして京都では、南人よりも一番この古伯君に出会う機会が多かった。それは世の学校の保証人、フリフ氏は古伯君の隕石で、古伯君は帰郷の行き帰りによくその家に立ち寄ったからであった。ある時は古伯君と連れ立って帰郷し、帰路大阪へ立ち寄って文楽を一緒に聞いたこともあった。世は、正五院の化け物屋敷というあだ名のある家に下宿していた。その頃は、吉田町にさえ下宿らしい下宿は少なかった。まして、学校を少し離れた正五院には、下宿らしいものはほとんどなかった。この化け物屋敷も、土塀は崩れたまま、雨は漏るままといったような、古い大家にゴロゴロと五、六人の学生が下宿していた。ある日、すぐ近所の正五院の八つ橋を買って食っていると、そこへ突然世の名を指してきた客があった。それは四季小児であった。そこでどんな話をしたか忘れたが、とにかく八つ橋を食いながら話した。この時、四季小児はいよいよ文化大学の退学を決行して、日本新聞入社ということに決まり、家族引き連れのため国へ帰るところであった。それから二人は連れ立って散歩に出た。この時の小児はかつて見た白木綿のへこ帯姿ではなく、商社たる洋服に美しい靴を履いていた。二人はまず南禅寺へ行って、それからどこかをうろついて、 帰りに京極の牛肉屋で、牛肉と東山名物おたふく豆を食った。その翌々日、余は孤児をひいらぎ屋に訪ねた。女中に案内されて廊下を通っていると、一人の貴公子は庭石の上にハンケチを置いて、その上をまた小さい石で叩いていた。美しい一人の女中は柱に手をかけて、それを見ながら何とか言っていた。その貴公子らしく見えたのは四季孤児であった。何をしておいでるのぞ、と余は立ち止まって聞くと、昨日高尾に行って取ってきたもみじをハンケチに移しているのよ、と言って孤児はまだコツコツと叩いた。柱に持たれている女中は、炎天たる京都弁で何とか言っては笑った。孤児も笑った。余はぼんやりとその光景を見ていた。確かこの日であったと思う。二人が連れ立って嵐山の紅葉を見に行ったのは。当時を回想する余の目の前には、たちまち太秦あたりの光景が絵のごとくに浮かぶ。何でも二人は京都の市街を歩いている自分から、このあたりに来るまで、ほとんど何者も目に入らぬように、ただ熱心に語り続けていた。それは文学に対する前途の希望を語り合っているのであった。四季孤児の顔の浮きやかに晴れ晴れとしていたことは、この京都滞在の時ほど著しいことは前後になかったように思う。何にせよ、多年の懸案であった学校生活を一滴して、いよいよ文学者生活に入ることになったのであるから、その一言一行に生き生きした打ち晴れた心持ちの現れているのも道理であることであった。二人は楽しく三軒屋で杯をあげた。それから船にご馳走と酒とを積み込ませて、大飛閣まで漕ぎのぼせた。船に積まれたご馳走の皆無になるまで二人は嵐山の山影を浴びて前途の希望を語り合った。後年四季孤児は自分はあの時ほど身分不相応の贅沢をしたことはないと言った。話がちょっと元に戻るが、孤児が月の都という小説を苦心経営したのは、余がまだ松山にいる頃であったと記憶する。孤児ははじめこれを処女作として世に問うつもりであったらしいが、功を終えて後、かえってこういう意味のことをその初心の中に漏らしてきた。余は人間は嫌いだ。余の好きなのは天然だ。余は小説家にはならぬ。余は詩人になる。言葉は長かったが、意味はこの外に出なかったと思う。ことにその詩人という字には、二重検定が施してあったと記憶する。孤児がその後、一年に俳句革新に熱中したのは、この時の決心が根底になっていることと思う。そこでその月の都を懐にして、露伴和尚を天王寺たもとにおとのうた時の、小説談よりもかえって俳句の昭和の方が多かったようである。京都声優の後、孤児はたちまち必見に応召する暴利の人となった。けれども、缶を売れば旅行をした。旅の旅の旅という寄稿文となって、日本史上に現れた旅行は、その最初のものであった。この時分から孤児の手紙には、なんとなく忙しげな心持ちがつきまとっていた。しみじみと夜を徹して語るというような、ゆったりした心持ちのものは、もう見られなくなった。その旅中、伊豆の三島から一葉の写真を、余の下宿に送ってくれた。それは、菅傘を下に置いて、 わらじの紐を結びつつある姿勢で、こうかけに結び込まるるのぎくかな、という句がしたためてあった。世は京都にある間、日本新聞は購読しなかったのであるが、この気候と前後して、故事の廃論、廃話は日々の市場に現れて、それらは俳句革新の継承となりつつあるのであった。後年、獺祭小句俳話として刊行されたものがこれである。その春休みは月の瀬近傍に八歌演習をやる旨が学校の講堂に掲示されたとき、世は誰にも言わず一人で東京行きを志した。一日の費用15銭という予算で徒歩旅行を始めたのであった。けれども、それは名古屋を過ぎ、知立に行って、ついに底豆を踏み出し、行こうか帰ろうかと刈谷の停車場で思案した末、ついに新橋までの切符を買ってしまった。四季小路は驚いて世を迎え、紹介を旧根岸庵、今の家より2、3軒西の家に開いてくれた。その時は、明節、小雨、安州、世の四人の会合であったかと思う。そうして世は2、3日滞在の上、帰路は箱根を越え、富士川を渡り、岩淵停車場まで徒歩し、始業の事実が差し迫ったために、それからまた汽車に乗って帰った。同級生は、皆月の瀬の章を解いていたが、世は黙って根岸庵紹介の盛況を心に繰り返していた。さて、京都の一年も夢の間に過ぎた。世はその前年の冬休みにも、その年の夏休みにも帰省した。が、別に文学上の述作をするのでもなく、あまり俳句を作るでもなく、碧後藤君と一緒に歌いなど歌って遊び暮らした。こう言うと極めてのんきなようであるが、実にその京都遊学の一年間は、精神肉体ともに耐え難き苦痛と戦った時代であった。それは何冊かの日記になって今もなお京亭に残っている。吉田町の何とかいう開業医は、世に一年間の静養を進めた。けれども、世は思い切って休学する勇気もなかった。夏休み2ヶ月の方針は、だいぶ元気を回復して、今度は碧後藤君と相携えて再び京都に出た。それから世は、同行数人と共に、回覧雑誌を始めたり、小十作を試みてみたりした。名節、氷帝の二君は、相次いで吉田の巨頭庵、またの名、総書庵を訪問した。世と碧後藤君と同宿していた下宿を、他にも同宿人があるにかかわらず、我らは僭越にも各呼んでいた。そうして、俳句の友、歌いの友は、ここを梁山泊のようにして押しかけてきた。名節王の一句を売るに苦心惨憺せられると、氷帝君の見るもの聞くものことごとく17時になるのとは、すこぶる我ら二人を驚かすものがあった。かくして、直ちに文学者の生活に移るべく、学校生活を嫌悪するの情は、ようやくまた抑えることができなくなってきた。かくして、その学年の終わらぬうちに、世はついに退学を決行して東京に上った。